ばんは。皆さんのお祈りを本当に感謝いたします。本当に無事に、長崎から2人、そしてモンゴルから、この教会につながってたサラさんという方が行かれました。で本当に感謝でした。今回ですね、ちょっと驚きだったのは透析をしている弘前の教会の方なんですけど、その方が来られて、近くの10分ぐらい先の病院にですね、透析を受けながら今回のチームに参加されたんですね。でそれも1週間に3回透析される方なんですけど、2回派遣中に夜間透析を4時間ですけど受けて、そしてその中でチームのプログラムに参加されました。で本当にサラさんもですね、インシュリンを打ちながらですね、1日3回打ちながらこの派遣に参加されました。でそれ以外にも81歳の、認知症のある以前なんかお医者さんをされてた方なんですけど、今はもう辞められて、そういう方が参加されました。で本当にそういう状態でも参加できるんだっていうことですね。なんかかえって逆に励ましを受けてですね、これからどういう方でも参加できるんだなっていうのをですね、今回感じました。で、マーリンさんのセミナーですけども、今言われたみたいに3つのことを言われました。でその一つは先ほども言われましたように決して心配しないことで、ネバーウォーリーって言われたんですけど、あと2つ目は決して急がないことで、ネバーハリーで、もう一つは神様、その2つは私たちの側なんですけど、最後のは神様は遅れることはない、God's never be late っていうふうに言われました。で私たちは本当にですね、いろんなことをですね、こう心配して思い患うなんですけども、いろんな問題とか困難に対してですね、思い患うんですけども、イエス様は全ての問題に対して完全なこの解決を持っておられますということで、で嵐の時にはイエス様は弟子たちは心配したんですけど、イエス様はもうぐっすり眠っておられた。で弟子たちがイエス様を起こした時、あなた方は何を心配してるんですかって言われて、そして弟子たちの心配を見て嵐に向かってこう沈められたわけですけども、マーリンさんもですね、ある時もう年取ってるからだと思うんですけど、マーリン、これからあなたはもう目が見えなくなりますよっていうふうにこう言われた時に、何も問題ありませんっていうふうに私は言いますって。そしてで他にも税金を取り立てる人が来た時には問題ありませんっていうふうに言うことができます。でサタンも同じことを言ってくるそうです。あなたは今問題がありますねっていうふうに。でだけど、いえ私には問題はありませんっていうふうに言うことができる。そしてその神様はその問題の解決をその3つ教えられた。でその3つが今言ったように決して心配しない、そして決して、急がない、で神様は遅れることはないということです。でそのイエス様のこう実例をですね、こう見て見ていくと分かると思うんですけども、私たちの場合は往々にしてこう心配して今行きますけども、しかしこう心配しないように学んでいく必要がありますということを言われました。でサタンがあなたには問題がありますねって言った時に、いいえ問題はありませんっていうことですっていうことを言われました。でイエス様はその父なる神様の力によってしか何もされなかったということを言われました。で今日、まあ、インターでもですね、ヨハネの、5章の30節ですねをこう開かれたんですけども、同じようにですね、ヨハネの5章の30節、 私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。というふうに、私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。というふうに、私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞いた通りに裁くというのが、その判断する、聞いた通りに判断するのですということを言われました。で、決して心配しない、そして決して急がないためにはどうしたらそうできるでしょうかということで、イエス様のがこの実例だということを言われて、でイエス様はたくさんですね、たくさんの人々がやってきて、で食物がないときに、そのようなときに心配された、心配はされませんでした。で何かをしようとして急がれなかった。でイエス様はただ神様にこう耳をこう傾けて、こう聞かれましたということをやりました。でラザロの例をですね、挙げて話されたんですけども、イエス様がずっと愛しておられる方がもう本当病気でですね、今にもこう死にそうな時に、その時にロマに飛び乗ってですね、駆けつけたでしょうかって言われたんですね。でその姿も私もこう思い浮かべたら、なんかおかしいなと思ったんですけど、そうやってもう本当にロマに飛び乗ってですね、一目散にその人のところに駆けつけたんじゃなくて、その人のところには3日後になってですね、行かれた。で着いた時には人々は、イエス様もう遅すぎましたよ、もう借りはなくなりましたよってこう言ったけれども、決して遅すぎることはなかった。でその皆さんはその車の運転をしたりするときに、急いで急いでってですね言ってませんかって言われてました。でイエス様は遅すぎることはないので、神様が面倒を見て、神様の方が私が面倒を見ますってこの言われている。だから心配することはないっていうことを言われてました。でイエス様は本当にこう子供、その例の子供たちですけど、本当に子供たちに、私たちにですね、幸せになってもらいたいっていうふうに願っています。だからいつもこの死を喜んでいなさい、そしていつも勝利の声を上げて神様に叫びなさいっていうふうに言ってますって言われました。で私たちがそのいろんな周りの状況を見るときに、神様が見るように見るなら、神様が私たちの面倒を見てくださっているっていうのが分かるでしょうっていうことを言われていました。そしてイエス様が共にいるなら何でもできる。そしてピリピ書の4章の13節から、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、でもし信じるならということを言われてました。でだから本当にどんなことでもできるんですということを言われました。そしてもう一つですね、マーリンさんが小さい頃から12歳の時からですね、本当にその頃からですね、人生がちょっと混乱になったそうですけど、お父さんが亡くなられて、そしてそれから人生が混乱になったそうですけども、いつもマーリンさんは8月生まれでですね、学校がいつも9月に始まるんですけども、その学年では一番の年下で、走っても遅いし勉強してもできなくて、そして何もできないっていうのが多かったそうです。で公立の学校は12年間あるんですけども、その卒業後に大学に入りました。でそこでもクラスの中でも本当に愚かでですね、できないものだったそうです。それからその進学校に入って、そこでもやはり同じだった。そして今度はその中で話すためのクラスに入ったそうです。そしたらそのクラスの先生がなんか物をですね、はっきり言えない人のなんかことをですね、この話されてる時にマーリンさんの名前をですね あげて、霊にあげてこう話をしてたそうです。でその自分の名前がその霊にあげられてこう話されてるのを聞いて、本当にですねもうがっくり落ち込んだそうです。で本当にですねもうできないっていう思いが何年も何年も何年もですねこうあったそうです。それからその軍のチャプレンになったそうですけども、そのチャプレンになった時も周りの人から、マーリンさんあなたチャプレンはやっていけませんよっていうふうにこう言われたそうです。でもその時ですね、神様からその今御言葉ですね、フィリピ書の4章の13節なんですけど、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですっていう言葉が与えられて、本当にですねその言葉に立ってこう踏み出されたんですね。そしたらそれからですね本当にこうできないんですけど、その言葉に立ってこう踏み出していった時に人々がこう聞くようになって、そしていろんなところからですね、マーリンさん私のところにも来て話してくださいよっていうふうに誘われるようになったそうです。そしてそれからまたいろんなところからまた呼ばれるようになって、そして結局アメリカでもですね49州、そして国はですね17カ国本当にこう説教してるんですね、回ったそうです。で本当にそれからですね本当に変わっていったそうです。ですから自分がそういう状態でも神の言葉に立って踏み出していくときに本当に変わっていったということを話されてました。そして夜の聖会ではですね、パウロ牧師がマタイの24章なんですけども、24章の8節で、終わりの時代のこの印のことが書かれてるんですけど、いろいろこう地震とかですね、飢饉とか戦争の話とか聞きますけども、それはそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのですということを語られました。で生みの苦しみですから、陣痛がですね最初は徐々にこう始まるんですけど、その後どんどんこう強くなっていって、そして生み出す。でですからその今こう日本に許されているこう災害があるんですけど、それもまだこう生みの苦しみの始めだっていうことを言われて、これからもっと大きな何て言うかな、困難とか問題とかがこれから許されていくでしょうということで、しかしそれは本当にこう生みの苦しみの始めだって。しかしその一方でですね、産むっていうそのことが現れてくる。ですからその今からどんどんこう神様の栄光が表されていって、本当にこう神様の働き技が起きていくっていうことを言われました。で第一ヨハネの5章の4節なんですけども、神によって生まれたものは皆世に勝つからです、私たちの信仰これこそ世に打ち勝った勝利ですということを語られて、今ですね本当にこう災害とかそういうのが許されていますけども、本当にこう信仰に立つときにこの御言葉がもう勝利するっていうふうに、言葉は勝利するっていうことを言っているので、もうそこに立ってこう信仰の歩みを成していくときにその勝利が現れていくっていうことを言われました。で力は神様が与えるし、また必要は神様が与えてくださるっていうことで、本当にですねパルボク氏が言われたんですけども、本当に困難とか問題のない人は不幸ですって言われたんですね。むしろその困難とか問題を通して神様は栄光を表していかれるので、勝利者として、勝利のところに与えられた言葉に立ってですね、 信仰の歩みをしていっていただきたいということを言われていました。そして今回のキャンプにおける大きなポイントは時期にあるということを言われていました。その白馬キャンプからその後1週間後に大地震が起こり、そして今回のキャンプということが導かれたんですけども、戦闘開始ということをが言われているということを言われました。その軍が戦争するためにこう国を出て、そして戦場に出た感じがするということを言われてまして、本当にこう生み出す生まれる前の直接の歩みに入ったということを言われてました。で本当にこの信仰によってこの勝利するということを言われ信仰をとにかく用いてくださいということを言われました。で本当に私もいろんな今回ボニーブレアハウスで最初の日は祈り込んで、で、3日目には賛美隊としてですね、本当に神様の前に立ったんですけども、本当に充実した励みでした。それでは
サックス
を、そしてですね、水曜日、マリンさんのセミナーのあった日の夜ですね、水曜日の夜に、ローン・ブランさんという世界的に有名なサックス奏者がですね、夜の聖会に見えられて、そして演奏してくださいました。で、ここにも CS でですね、本当にこの前田沙羅ちゃんって言って、今はもう成長してるんですけども、本当にここで成長していった沙羅ちゃんだったんですけど、15、6歳ぐらいからそのローン・ブランさんっていう人を知って、そして会いたいなって思ってたそうですけども、ここ1年ぐらい前からですね、本当に神様から祈りなさいっていうことを示されて祈り始めたそうです。そしたらそれがですね、火曜日の日に開かれてですね、その関わりが開かれて、本当に実際にその聖会に来てくださることになりました。そして一緒にですね、演奏ですね、サラちゃんも一緒にサックスを吹いて演奏をしてくださいました。でその中でですね、本当にもう泣きながら本当に神様の真実っていうか本当に祈ったことに聞かれて、もう本当にですね、泣きながらこうサックスを吹いておられました。で今回ですね、一応 CD を2つ買ってきたんですけど、まあ、機会があったらぜひ聴いていただけたらと思います。以上です。天の父様、この時を感謝します。本当にこの証の時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。